皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。5月10日土橋茂隆の平成養生君、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は直腸がんです。先日医療相談で直腸がんの患者が来られまして、まあ、いろいろお話聞いて、で私からの提案とか、まあ、いつものようにしたわけですが、この普通の診断学はですね、細胞を取ってきたりとか、それをまあ顕微鏡で見てがんという、それからがんかどうかっていうのを検査するわけですね。それで、そのがんであればですね、転移があるかどうかということで、CT とか MRI エコーとかでですね、どこまで行ってるかということでステージを決めて、まあ、手術可能なのかどうかとか、まあ、手術した後その組織の形でですね、抗がん剤を使うかどうかとかというのを決めるのが診断学なんですね。普通の診断学で、まあ、これは、まあ、まあマニュアル的な診断学であって、で、治療というのもその診断学が診断が下されてですね、そこからこう始まるという、これが、まあ、診断と医療という、まあ、ごく普通のもんなんですね。ところが私もまあ、20年間はまあそういうことで、その通りにですね、マニュアル通りにやってたわけですが、だんだんその、このマニュアルがですね、どうもこういうもん、こういうような診断と治療だけでは、治せないなと。本当に、病気っていうのはこれだけで、その実態がわかるというものなのかというふうに疑問を持ちまして、で、自分なりの診断学というものを、まあ、こう模索していったわけなんですね。で、それはですね、その病気というのはたまたま偶然に運悪くなってしまうというものではないという、まあ、前提でですね、その病気を見ていくと。そうすると病気に対する考え方もというか意味もまた変わってくるわけですね。こう積み重ねでこうなってくると、積み重ねになるというのはですね、偶然じゃなくて必然的だというように、まあ、考えるわけですが、そうするとですね、ただ手術すればいい、抗がん剤をで叩けばいいというような問題じゃなくって、まあ、手術、まあ、治療は治療で、まあ、それはそれでいいんですけども、その後どういうふうにしていくかということをね、まあ、生活を変えていくということなんですけども、そういったアドバイスが、そういうふうに考えていくとですね、できるわけなんですね。で、今回も、まあ、直腸がんの相談を受けたんですが、まあ、この方はですね、40代後半の男性で、もう手術を、もうすでに手術が終わっているわけですね。で、その後、抗がん剤を使うかどうかというようなことで相談に来られたわけですが、まあ、お話を聞いているとですね、これはまあ、もういらないがんだなと。抗がん剤、まあ、どっちにしてもですね、抗がん剤は効きませんから、直腸がんには。もう、転移があろうとなかろうとですね、そんなの必要ないというのが私の考えですから、まあ、特にそういうことはいらないでしょうというお話をする、しながらですね、またその方のですね、今までの経過を聞いていったわけですね。そうするとですね、私もまあ本に書いてるんですが、大体その、こういう直腸です。直腸とかですね、S 状結腸で、肛門に近い部分ですね。こういう患者さんっていうのは、大体その診断される2年半ぐらい前に、非常に経済的に追い込まれたというような、経験をお持ちなんですね。で、この方もですね、会社経営されてて、手を広げていって、で、2年半ぐらい前に大変な思いをしたと。まあ、非常に典型的な、症例だったんですね。それで、このがんの必然性をお話してですね、で、こういう、これからはこういうふうにしていきましょうというふうに、お話ししました。で、こういう話をしているとですね、だんだん顔つきっていうか、顔色が変わってきましてね、明るくなってくるんですよね。で、だんだんこう、なんか自信が出てきたみたいな、 なんかそんな表情になっていくのがわかります。で、そういう症状になりました。で、その病気のことを心配せずにですね、これから今までのこととはちょっと違う人生、別のことをやっていきましょうというふうなことがですね、うまく伝わったような感じがしましたね。そうなるとですね、その診断学というものがですね、ただその組織を取って、それからがんの広がりを見てですね、こういう病気だというか、こういうステージの、こういう段階の病気だからというようなことだけではですね、まあ、これは、まあなんかちょっと、あまりにもこう平面的でですね、つまんないですよね。で、治る治らないというのはですね、医者はあんまり気にしてないんですよね。マニュアル通りに診断して、マニュアル通りに治療して、あとどうなるかは、これはもう、あまり関心がないと。なんとかしてこの人をね、この人の病気を治して、で、これからも再発せずに、幸せになってもらいたいなってね、そんなことは考えてないんですよね。そんなことを考えるとですね、この西洋医学をやれないわけで、あんまり情を入れちゃダメなんですよね。ですから、その抗がん剤どうしましょうかというふうに患者さんに、選択させてですね、ご自分の責任を回避してというような、この患者さんにもそういうような場面があったようなんですね。で、そこまで、私が話したらですね、本人も分かってですね、じゃあもうそういうふうにしますということで変えられたわけです。で、私はその病気、特にがんはですね、必然的に起きたという、その起きるという、そういう過程のもとに、患者さんのその生活史を聞いて、いきますとね、この乳がんと特に直腸がん、S 腸結腸で、これもこう下の方ですね、肛門に近いがん、こういう、この乳がんとですね、大腸がんに関してはですね、非常にその生活史と関係しているというのが、分かってきたわけですね。そうすると、単なるその組織学的に、診断して治療するということの、不完全さというのをとても感じますね。組織は組織でいいんですけども、これも 100% 正しいわけじゃないんですよね。近藤誠先生の話によるとですね、10% 前後はですね、誤診もあると。しかし、臨床の医者はですね、病理のその診断を信じてですね、自分は、見た目はがん、どうかわかんないけど、検査ではどうかわかんないけども、組織ではそうだからということでですね、もう太鼓判をそれで押されたっていう感じで、手術に踏み切っていくという、こういう構造になっているんですよね。で、ところがですね、この病理というのはですね、みんな同じ診断を下すわけではないんですね。人によって、良性で言ったり悪性で言ったりというね、非常にこう、なんかこう、科学といえどもですね、あんまりきっちりしたもんじゃないんですね。細胞の顔つきを見てですね、決めてるわけで、意外とその病理といえどもですね、アバウトなところがあるんですよね。ですから、その、単にその病理学的診断、あるいは画像的診断だけで、そのがんの治療に携わるのではなくですね、やはり、今までの経過、それから、それと、この病気との関係とかっていうね、それは証拠はないですけども、ある程度傾向がつかめたら、術後の抗がん剤をするかしないかじゃなくって、それ以外のアドバイスも、できるわけなんですよね。こういうふうに考えるとですね、病気にはいつも申しておりますが、意味と価値があって、さらにこう長生きするために、この病気になったというふうにも考えられるんですね。診断学と言えるかどうかわかんないですけども、もっとこう、人間味のある診断学というか、ただ物質で診断するんじゃなくて、その人の人生そのものを、この全体を見て、医療に携わるというようなことがですね、必要じゃないかなというふうに、思います。今日の話題は直腸がんでした。ではまた来週。さよなら。